きびだんごは10周年でしたというポッドキャストが始まります。登場するのはね、私石谷と、
きびだんごの、
あ、きびだんご、はい、
きびだんごの松崎です。
はい、
はい、フリーアナウンサーの中村優子です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、で、もう打ち合わせ状態から垂れ流しという感じで、うん、初回なのでいきなり始まっているんですが、多分おそらく全貌を把握している人がまだ一人もいない状況で、
下根さんも把握してないんですか？
はい、どう転がっていくかよく分かってない状況で、うん、で、はい、で、どこから戻り、どの辺まで戻りましょうか。もともと松崎さんとは何年前？
いつですかね。
ざっくり
始めてすぐぐらい
だと思いますね、多分。
うん、うん、
ともう10年。
ね、10年。
近く前。
はい。はい、ああ、で、大事なポイントは、きびだんごは10周年でしたっていうタイトルにしたのは、うん、きびだんごは実は2月に10周年を迎えておりまして、とっくに10周年は過ぎ去っているっていう。
こっそり、ひっそりと。
はい。はい、なのでまあでもね、あの気にしてるのは運営側だけで、
でもおめでとうございます、
はい、ありがとうございます、はい、でもね、そう、正直言うと、なぜこれがそのここまで長、ね、遅くなっちゃったかって、なんとなく自分の中でも本当にこれはめでたいんだろうかとそもそもあったんですよね、
ああなるほどなるほど、
うん、なんかこう、うん、これって理解してもらえるかすごく難しいんですけれども、うん、まあなんとなくこう10年って黙ってても時間って過ぎ去っちゃう、
うん、はいはいはい、はい、
だから気がついたらもう10年も経っていたかっていうのが正直なところなんですよね。
その気持ちは若干実は分かるのが、うん、僕が実は最初のカバンを作って実はもう12年経ってるんですよ、うん、
おーすごい、
一回もモデルチェンジをしてないんですね、一番最初に作ったのは撮れるカメラバッグっていうカメラバッグを最初にやったんですけど、12年経ってまして一度もモデルチェンジ、なんか5年ぐらいしたらモデルチェンジしたいですねとかね、初期のやつには書いてあるんですよ、なぬみたいな、もう12年経ってんだけどみたいな、でもなんかまあ未だに実は時々開く PC バッグシリーズほどではないにしろ、実はポツポツと売れているカメラバッグであって、実際僕もガチ撮影行くときとか、
うん、
あと、まあ、主に推し活ですね、はい、ライブ会場行くときにはいろんなものを持っていかなきゃいけないの でしかもこの辺にこう胸元にね物が収まっててほしいんですよ、
推し活のときって、
はい、で要は入るときに見せるんですよ、
うんうんうんうん、
中身を、
中身チェック、
うん、そうそう、で中身チェック、はいはい、何も入ってませんよって入って、で入ったらそのまんま床に置くっていう、はい、いう感じですね。で、カバンは開けっぱなしにしておいて、いつでも何でも取り出せる状態にしておくというようなこと。でもなんかいかにも最初からそんなの狙ってた風ですけど、全然そんなことも考えずにぼーっと漫然と10年経っている。
そんなことないでしょ。
いやいや。
あれもう12年みたいな、
はい、すごい、
でもそう考えると時間の経つのって本当に早いですよね。
恐ろしいですよ、
恐ろしい、
はい、
でも10年続けるってそんな簡単じゃなかったんじゃないですか、
はい、これは私ですかね、
はい、松崎さん、うん、はい、
まあ、なんかね、やっぱりこう10年後残ってる会社って本当にごくわずかとかってよく言いますけれども、まあ、そうですよね、うん、まあ、そういった意味で言うと、そうですね、いろいろあったのかなとかって思っちゃいますけど、あんまりなんか、なんでしょうね、こういう仕事してると、後ろを振り返るって、あんまり案外しないもんだなって気がするんですよ、うん、なんか常に前に前に。
なるほど、なるほど。
はいはい、
まあ、今回ね、これをやるにあたって、一つご縁になったのが、ビクシオンっていう製品があって、うん、きびだんごさんと、あとグリーンファンディングさんで、共済という形でクラファンやってる。で、僕は、まあ、一部分、その中の人としてやってますし、うん、実は、ゆうこさんも一部、ビクシオンのとこお手伝い 食わせていただいたりとかして、はい、松崎さんはそのきびだんご側の人として関わっていたりとかして、うん、で僕もクラファンを、支援する側で見たことはそれこそ死ぬほどあるんですけど、自分が運営側に回ったことってあんまりなかったということだった。要するにちょっと内情を聞くとかいう程度はあるんですけど、本当にガチでこうそのスタートする前の日ちょっと睡眠不足になりますみたいなぐらいの感でこれ確かにやってると終わるまでなんていうの、いい言い方じゃないですけどチキンレースですよねやっぱりね。
まあ始まったらね、もう、うん、始まったらもう後には引けない、
ゴールに向かってチキンレースやってて、はい、でそれがそのなんだろう、きびだんご側の人もそうじゃないですか、自分の担当してるプロダクト、うん、自分の会社で始まったプロダクトが、成功するかどうかっていうチキンレースを同時進行でずっとやってるわけですよね、
うん、
で終わりましたってなると当然その製品は次のフェーズに移っていくわけで、うん、でまあ一部ねきびだんごさんは EC やってたりはしますけど、基本的には次のフェーズに行ってしまう。そうするとまた次のね新しい、クラファンのがやってくるわけじゃないですか。だから常にチキンレース状態ですよね、ある意味ね。
そうですね、
うん、そうするとまあそりゃなんか昔のこととか過去とか振り返ってなんかいろいろ考えてみるタイミング確かにないよなっていう、
なんか今の話を伺いながらふっと頭の中に戻ってきたのが、やっぱりこう今のこのきびだんご始めるとき、ちょうど直前ぐらいに、
うん、
まあいろんなことを考えたんですね。こんなことやろうか、あんなことやろうかって言って、
はいはいはいはい、
まあそのアイデアとかっていっぱいあるじゃないですか、うん、何もない状態なので何でもできちゃう。でもういろんなアイデアを日々考えて、でそれをそのいろんな人に壁打ちをするんですけれども、自分がすごくこう、頼りにしてたのがアメリカにいるベンチャーキャピタリストの人がいて、
はいはいはい、
で彼とはずっと仕事で付き合いがあって、でいろんな、まあ、相談とかいろんなタイミングでやったんですけれども、彼に、まあ、いろいろとこういうアイデアあるんだけどどう思うとか、ああいうアイデアあるんだけどどうとかっていう壁打ちをしてもらっている中で、
うんうんうん、
まあ、ふーんと聞いてくれるわけで、いろいろこんなこと考えてるんだけどとかっていうと、でふーんがずっと続いて、で最後にきびだんごの考えアイデアを伝えたら、いやいろいろお前今まで話してくれたけど、今話してくれたこのアイデアが一番いいんじゃないと。でその心は何なのって言うと、お前新しいもの好きだろうと新しい人に会うの好きだろうと
なるほど、
いやそれを転職にできるっていいんじゃないっていうんですよね、うんうん、でまあいいアイデアっていうのは確かに今まで聞いたアイデアも どれもいいアイデアだったからうまくいくかもしれないと。ただ本当にうまくいくのは、うんうん、アイデアでもチームでもなくて、そのやりたいとずっと思えるかっていう、そこに尽きるんだよねみたいな話、うんうんうん、誰よりもそのサービスというか やりたいことを続けられる人が勝つんだよみたいな話をされて、
あー、
はいはい、ほーと思ったんですよ、
うんうんうん、
なのでそういった意味で言うと、本当に自分自身がこうやって日々新しい人たちと新しいアイデアと触れていられるっていうことは、本当に自分がまあなんていうかずっと好きなことだったので、それを続けていられる一つの、うんうんうん、まあ大きな理由なんじゃないかなという気がします。
なるほどなるほど。ちなみに僕が10年ぐらい前に書いた本が、ネットで成功するのはやめない人であるっていう本、はいはい、
そのまんまですね、
うん、やめないやつが勝つっていう、はい、で意図的に続ける人が勝つとは書かなかったんですね。
うん、
やめないでいいっていう、はい、だからなんかその続けなきゃっていうと、例えば毎日やんなきゃいけないとか、
なんかちょっと頑張ってる感じしちゃいますもんね。
うん、そうそう、頑張ってる感が出ちゃうんだけど、うん、まあ、例えば途中で一回休憩してもいいんだよと、
うん
うんうん、でもやめないという姿勢が結局、まあ、今のところネットではやっぱり強いよな。でやっていくうちに、まあ、結果的にね、うん、毎月やってました、毎週やってました、毎日やってましたっていう形になっていった人がまあよくて、はい、でなんかみんなね言うこれはね、ブログ始まった頃もそうだし、実は YouTube も同じなんですけど、
うん、
うまくいった人たちって大体黙って3年毎日やるんですよ、
うん、
でも3年を目標にはしてないんですよね、
うん、
へー、
毎日やってるうちに気づいたら3年経ってました。3年経ってみたらあれなんかうまくいきだしたいろんなことがっていうパターンが実は非常に多くて
面白い。
でも頑張ろうともしてないってことですね。
なんかね多分一つは何らかのやっぱ枯渇みたいのがないとダメなんですよね。で、僕の場合まずブログの話はできるのでブログの話をすると、ブログ以前と今って、ブログ以前と今です。まあ、でいいか。ちょっとこれ、最近大学でこの話をしたばっかりなんで頭が整理されてる状態なんですけど、ちょっと小難しい話しますと、ブログが流行ったことで、何が一番流行ったか、XML が流行ったんですね。要するに XML っていうのは、あるフォーマットなんですよ、インターネットにおける。で、XML 自体っていうのは実は大昔からある。大昔からあるんだけど、昔は手で書かなきゃいけなかった。面倒じゃないですか。で、ブログが流行ったことで、システムで書くっていうことがみんな日常的になりましたよね。そうすると、単純にもちろん CMS としてブログが便利だっていう話と、もう一個が出力されたものが、XML にのっとったもので記述されてるんですね。だから、ブログシステムを使っている限り、例えばタイトルはちゃんとタイトルの、文字情報が入ったテキストがインターネットに流通してる。だから Google が見に来た時にタイトルはこれね、書き出しはここね、太字になってるからこれ重要ねみたいなことが、ある一定の統一された XML というフォーマットで書き出す人たちがブワッて増えたっていうことが大事なんですよね。ということはコンピューターから見た時に文章が分かるってことなんですよ。ということは検索されやすくなるし、それから、情報を横展開していく、昔はマッシュアップなんて言い方をしましたけども他のところで使うっていうことも可能になって、そうやってテキストを書く人が爆発的に増えた。要は、整理されたテキストが爆発的に増えたっていうのが一番実はブログでは大きいところで、だから例えば後からそれを全部違うタイトルのブログに書き換えることも可能なわけですよ。要は整理されてるんで、それをまあ今思えば頭おかしいんですけど、昔僕らは全部手書きでやってたんですよ。
そうなのね。
ある一定のインターネット老人会以上の年齢はみんな普通に HTML というか手書きでできるっていうのは、まあ簡単に言うと昔はそれしかなかったからそれで書いてたんですよ。そうするとみんなマイルールになっちゃうんですよ。適当に書くんですよ。で今で言うと、じゃあ例えばタイトルは H1 コードが入ってたりとか、なんかタイトル構文が入ってたりとかがあるんですけど、それを適当にやってるからみんな適当に書いてるんですよ。だから昔ってリンクはトップに貼ってくださいっていうのが常識だった文化があった。なぜかっていうとトップから見てもらわないと分かんないから、なんかすごくみんな適当にやってるから、だからトップから順番に見てってくださいということが重要だったんですけど、ブログシステムによって整理されるので発見されやすくなるから、いきなり記事本題ドンって構わなくなった。で YouTube も同様で、それ以前に動画の配信の仕組みっていっぱいあったんですけど、要は一番安定して一番それなりの画質で、そしてそれなりの視聴者数でやれるサービスっていうのは結局 YouTube 以降、まあ未だに YouTube がほぼ唯一ですけども、そうすると今までできなかったことができるっていうのは誰も見てなくてもやるんですよ。だってできなかったんだもん今まで。そうするとうわーできるぞーっつってわーってやってる。だからまあ何人かのね YouTube、 僕が直接知ってる YouTuber とかはやっぱり YouTube 以前からそういうことをやってる人たちだったりするし、要するに YouTube が始まってからやってないんですよね、映像というものをね。もともとやっててそこに YouTube というものが来たから、そこに乗っけるようになったら流通していくようになったっていう、 なので、ある一定のやっぱ枯渇みたいなものって結構大事かなっては思いますよね。だからクラファンもその軸線上にあるといえばありますよね。買えなかったものが買えるようになったっていう、できなかったことができるようになった、お金がないからできなかったっていうだけみたいな。
そうですね。まあクラウドファンディングね、すごいルーツっていうことで言うと、いろんな諸説あるんですけれども、例えばその、ニューヨーク の自由の女神像っていうのは、クラファンの元祖だみたいなことを言われてるんですよね。
ああ、そうですね。その話
あれって、フランス政府から、自由の女神を送られた、寄贈されたんですけど、載せる台座がなかったんですよね。で、台座作るのも金かかると、どうしようって話になって、で、当時のそのニューヨークの新聞王のピューリッツァーっていう人がいたんですけれども、彼が、おっしゃーと。じゃあ、俺が自分とこの新聞の、広告、自社広告ですよね、売って、支援を募るから、それでお金集めようよと。で広告自分で売って、でそこにその、自由の女神をこれが建てたいんだと。でも、台座がないので、それをみんなからの寄付で、募りたいんだと。で、寄付をしてくれた人にはいろんな特典を差し上げますよと。例えばその、ミニチュアの自由の女神像とか。あとは寄付してくれた人たちの名前を題材に刻みましょうとか、いろんなことをやって、で、なんでしょうね。今のクラウドファンディングのルールとは全然違いますけれども、それで何回かやったのかな。で、きちんと必要なお金を集めることができたっていうのは割と有名な。
それ確かあれですよね。なんか古くなってきて、この、掴んでる、なんていうのあれ。
松明
を作り直す時にもやってませんでした。
あ、本当ですか。それは知りませんでした。
で、なんかそれお金出した人は、その古いその松明のパーツの一部をもらえるみたいな。
いいですね。
はいはい。あと僕も
手元に
ありますけど、もう今ないですけど、銀座のソニービルが解体するときにクラファン的なことやりましたよね。
はいはいはいはい、やってましたね。
でそれやると、ソニービルって表面のこう波打ったような壁がすごく印象的だったはずなんですけど、それの一部を、切り取ってもらえるっていうのがあって、今ここにあるんですけど。
あ、そんな感じなんですね。
はい、これはそうなんですよ。はい。
面白いですね。だから
そういうのも、
なんでしょうね。そのさっきの自由の女神像の話に戻ると、そういうなんかクラウドファンディングっぽいもの、何かやるときにお金が足りません。みんなからお金を集めて何かやりましょうっていうのは昔からあったんだけれども、じゃあ、1997年とかでしたかね。違うな、もうちょっと後か。2007年とか9年とかですかね。うん。いわゆるそのキックスターターとかが、注目を浴びるようになった背景としては、やっぱりこうネットが普及して、SNS が普及して、その直接知らない人に対しても、ネットを通じて相手を信頼して、そのストーリーを信頼して、お金を先にあげようっていう大それたことができるようになった。
なるほど。
っていうのはやっぱり非常に大きかったんじゃないかなっていうふうに思いますね。
はいはいはい。今ね、たまたま名前が出ましたけど、キックスターター。
うん。
ちなみに、ゆうこさんはキックスターター使ったことありますか？
ないです。最近キックスクーターじゃないんだっていうのを分かったぐらい検索で出てこないと思ったらキックスターターっていうんですもんね。
はいはい
はい、
なんかね、始めるっていうのを英語でキックスタートする、
キックスタート
って、そこから取ってるんですけども、もともとその創業者ちょっと変わってて、決してネットの民とかその IT の出身の人じゃないんですよね。音楽のプロデューサーだったりとか、ジャーナリストだったりとか、ブロガーだったりっていう人たちが集まって作ったんですけども、で、なんか、普通のそのシリコンバレーとかじゃなくて、ニューヨークで創業してるんです
よね。そうですよね。キックスタートはそうですよね。
ちょっとね、だから、雰囲気、コーポレートカルチャーみたいなのも若干、東海岸っぽいというか、なんですけれども、面白いのは、もともと彼らトラウマがあって、その、創業者の一人、が、コンサートを開きたかったんですね。で、ジャズコンサートをニューオーリンズで開きたくて、 でもう箱も見つけて、アーティストも見つけて、もうあとは、はいはい、チケットを売ってお客さん集めるだけっていうところだったんですけれども、はいはいはい、結局そのライブというかコンサートを、諦めざるを得なかった。でそれは何かっていうと、その、箱を押さえる、その劇場を押さえるのに、うん、手付金が必要だったんですね、頭金が。でそれがどうしても払えなかったと。
なるほど。
で もしそのこれが実際に、ライブができてたとしたらすごく盛り上がったのにと、もう間違いなく成功することを分かっていたのに、その最初のお金を集めることができなかったので、すごく悔しい思いをしたらしいんですよ。でこれを先にもうそういうのは好きな人を見つけて、その人たちに先にちょっとずつお金を出してもらえばできたんじゃないっていうのが最初のきっかけだったんですよね。でそこから何年かずっとその3人でああでもないこうでもないってやりながら作ったのがキックスターターだったと。
そうなんですよね。だから日本のクラファンに慣れてると若干特にキックスターターは多いかな、違和感があるというか違うなと思うのが、例えば絵画展とか、写真展とか、あと映画作りたいとか、そっち系の話結構実はキックスターター多いんですよね。
めちゃめちゃ多いですね。やっぱりこうもともとクリエイター出身だしアーティスト出身なので、そのクリエイターとかアートを支援したいっていう思いがめちゃめちゃ強くて、ついこの間CEO が変わったんですけれども、その彼もそのアーツィっていうですね、その、オンラインの画廊みたいな、そういったもうアート出身の人がトップに立っているぐらいで、やっぱりこう結構やっぱりそういったところへのこだわりがすごく強くて、で実はその古い話、2012年にですね、キックスターターがもうめちゃめちゃ好きで、これをなんとか日本に持ってきたいなと思って、創業者の3人、まあ、当時は2人だけ会えましたけど、会いに行ったんですね。で、当時そのメディアラボの所長だった伊藤丈一さん、上位さんにご紹介いただいて、で、まあ、ものすごいなんかこう、恥ずかしくなるような、レコメンデーションというか、推薦状みたいなのを書いてもらって、メールを。もうとにかく、日本で EC といえばこいつしかいないぐらいのやつがお前に会いたいと言ってるんだけどどうだみたいな。
だいぶ盛られました。
相当な盛り方ですよね。
英語あるある。
恥ずかしいなと思いながら、だったら45分ぐらいだったら時間あるけど来るみたいな話で、行く行くみたいな感じでニューヨークに行って、で当時3つすごいこう自分で考えたことがあって、1つはそのキックスターターを日本に持ってきたいということ、はいはいはい、でもとにかくその英語だとやっぱりなかなかサービスって普及しないので、日本語にして日本人でも分かるようにしたいなっていうのと、あとは、EC とくっつけたいなっていう話をしたんですよ。やっぱりそのキックスターターって一回終わるとすごいお祭り感は残ってるんだけれども、なんかお祭りが終わった後のなんかこう魚拓みたいな感じで、そこでそのなんかねものすごい盛り上がった商品が欲しいと思っても、もうどこで売ってるかもわかんないみたいな感じだったんですね当時。でそれもったいないから、その後そこで商品売ろうよという話と、あと3つ目が、大企業も絶対にこれすごく飛びつくアイデアだと思うよと、
はいはい、
大企業とのコラボとかもあるんじゃないって話をしたんですよ。したら面白いのはもう3つとももう全てですね、即座に否定されて、まずその、日本に行きたいっていう話については、まあ自分たちまだちっちゃい所帯で、当時まだね18人とかそれぐらいだったんですよね。で、ニューヨークでやってて、まあ、海外展開も興味あるんだけど、やるとしてもまずは英語の国からか、英語圏からかなみたいな、イギリスとかカナダとか、香港とかオーストラリアとか、
はいはいはいはい、
なので日本は相当先だよって話をされて、で2つ目は何でしたっけ、EC は全然わかんないから、自分たちでやりたくないと、誰か分かる人にやってほしいっていう話をされたんですね。で3つ目が一番面白くて、大企業とのコラボっていうのはしょっちゅういろんな広告代理店とかから話が来るんだけれども、片っ端から断ってるんだと言いまして、ですごい面白いなと思ったんですけど、とにかく自分たちはアーティストとかクリエイターとか、やっぱりこうその、個人でやってる人とか小さい所帯でやってる人たちを支援したいんだと、大きい企業って 自分たちでやればできるじゃんと、
うんうんうん、
そんな人たちを支援するのはやりたくないんだよね、
うんうん、
って言われて、なるほどと、随分違うなという感じだったんですけど、その時に彼らが面白いことを言っていて、でもそんなにお前がそれやりたいんだったら自分でやればいいんじゃないっていうことを言われたんですよね。
あ、なるほどね。
で、その時にまあでも本当にそう言われたかどうかも覚えてないんですけれども、言われた時にハッとして、うん、あ、なるほどなと、自分で始めるっていう方法もあるのかと。
そうか、彼らとしては別にそのなんていうの、そのクラウドファンディングみたいなアイディアっていうのは別に自分たちの専売特許ではないから、やりたいんだったらやればいいじゃんっていう感じですよね。
そ
う、
なんか、うん、自分たちは自分たちの流儀でやっていて、他の人たちが他のやり方でやるのを別に止めもしないし、はいはいはいはい、むしろそれはいいことなんじゃないみたいな感じだったんですよ。
あ、でもなんかまあそういう話は実になんていうか、なんかこういう話するとあれなんですけど、なんか僕もニューヨークなんて 2,3 回しか行ったことないのに、こういうことを言いたくないんですけど、うん、ニューヨークっぽいですね。
でもね、すごい本当にその通りだなと思って、割とね、独特な感じ。なんかね、
マンハッタンってそんな広くないじゃないですか実は、
うんうんうん、
だから本当に歩いてるといるんですよそういう人が。
うんうんうん、
だ、僕一番ショックだ、ショックっていうかすげえびっくりしたのが、うん、あれなんだっけな、いつだ、何年前だ、もう覚えてないけど、サマーシーズン終わると要はみんなお休みに行っちゃって、で、ニューヨークの画廊が一斉にオープンの日ってあるんですよ、
うんうん、
要するに秋のシーズン始まるよってこの日からっていう。で、みんなその日に、今シーズンのことバーンとオープンして、で、その日はみんなが要は扉を開いていて、その画廊をいくつも、要するに、ニューヨークのあの辺、何でしたっけ、場所忘れちゃったな、海沿いのあの辺りを、もう要は一晩中、画廊開けてて、
うんうんうん、
でみんなぐるぐるぐるぐる回るっていう日があるんですよ。
いいですね、楽しそう。
で、僕その日があるのを教えてもらってたんで、うん、日程にその日を入れて結構ぐるぐる回ってたんですよ。で、なんか特にあまり気にせずに、なんだっけな、なんかその時も僕そうだ、盛られたんだよな、なんか日本のネットのことはこの人に
聞いてみたいな
感じで盛られて、で、なんかそのニューヨークタイムズで、その日本人なんだけど記事書いてる、アート系の記事書いてるっていう人とお話ししたりとかして、で、せっかく来たんだから、あそこも行かなきゃダメよ、みたいなで連れ回されて、で、あ、なんかちょっともう疲れたなと思って、ちょっと外タバコ吸いに行こうと思って外出てタバコ吸ってたら、横でポール・オースターがタバコ吸ってるんですよ。
うーん、
お、ポール・オースターだ、本物だで、そしたらポール・オースターがちょっとライター貸してとかって言うわけですよ。
あ、どうぞ。洗えない、洗えない、洗わないか
洗わない
か、すごい
で、こう出しながら、あの、ごめん、僕あなたの小説最後まで読み切ったこと一度もないんです思いながら、実はすいません、でもお名前はよくご存じておりますみたいなとかいうの。でもなんかそういうことがよく起きる街なんですよね。なんかちっちゃいから本当ギュッとしてて、本当だから画廊だけでも本当、ね、一体何件あるのかよくわかんないぐらい大量にあって、でそこに別にね、ポロスは小説家だから関係ないっちゃ関係ないじゃないですか。でもいるんですよね、そこに、うん、っていうのはそうだよね。キックスターター、そうかそうか、ニューヨーク発だっていうのはなるほどなという感じがしましたね、うん、なんか日本のね、クラファンの、なんか日本のクラファンは若干物に寄りすぎてるところはやっぱあるといえばあるので、
うん、
その辺の感覚はちょっとね伝わりにくいかもしれないですけど、でも、まあ、映画とかはある。